ターニングポイントは風の中で。音声ドラマ第2回。変わらぬ日々に天気の種が飛んでくる。生きづらい世界の中で溺れてしまう女たち。生きづらい世界の中で溺れてしまう女たち。20代30代の私は、変わらない日々とはトラブルが起きない日々だと思っていました。そのくらいよくトラブルを起こしていました。今思い出すと、私の基本トークは、どうして、どうしてできないの、いいわよ、じゃあ私がやるから、じゃあ私辞めますから、だったのかもしれません。感情だけが一人歩きしているようでした。そもそも組織という言葉には見向きさえしませんでした。どうして自分が生かされないのか。自分にはアイデアもやる気もあるのに、どうして登用されないのか。そればかりにこだわって、とにかく焦っていました。そんな私に目をかけてくださっていた、その当時の会社の専務に、君が心配だ、私が専務職を辞したら君は今以上に生かされなくなる、それだけの能力があってもだよ、その理由は君は理解してるんだろうか、と尋ねられました。突然の声がけでした。私の答えはこの組織は体質が古いから、だからですよ、しょうがないでしょ、とうつむきながら答えました。本心は、自分を評価してくれていることが嬉しくて、本当に嬉しくて仕方がなかったのですが、素直に専務の言葉に答えられませんでした。組織の体質が古いから、本当は正面切ってちゃんと専務の目を見て言いたかった。ですが、それを察した専務は、そうかもしれないね、きっとそうだろう、だから君にはもっと今を大事にしてほしいんだよ、今を大事にすることが大事なんだよ、そうおっしゃったのです。そして専務はこうも続けたのです。いいかい、時代は変わっていくさ、必ずだ、だが時間がかかる、その時間を短くできるか長くするかは、君や君と同じようにこの時代を生きづらいと感じている女性の行動次第なんだよ。君が取る行動は、その後に続く女性や君自身の生き方に影響していくことを分かっておいてほしいんだ、いいかい、と言葉をかけてくださいました。自分のことしか考えられなかった当時の私には、なんとなく理解はできても納得はできませんでした。ましてや専務が私を気にしてくれているなんて、それは思いもよらないことでした。毎日保育園のお迎え時間に、いつも大変とにらめっこしていた当時の私には、私なんてどうせただの時短社員だもの、何もできないしさ、他の人に影響を及ぼすなんてないないと思っていたからです。それから間もなくして専務は会社をお辞めになり、闘病生活にお入りになりました。専務の言葉を心に留めてさえいれば、もっともっとうまく立ち回れたのでしょうが、感情のままに走る私はついに事件を起こしたのです。ある契約社員の女性が、 若い女性社員たちのいたずらから契約の打ち切りを言い渡されたのです。今思うと何が事実だったのかは分かりませんが、ただ言えることは、若い女子社員が新しく着任された専務とランチに行って、その翌日にその打ち切りが決まったということだけです。私の目にはその契約社員は十分に指示されていた仕事をこなしているように見えました。おそらく若い女子社員よりも事務能力的には高かったと思います。若い女子社員にはできないことをよく彼女が担当上司から引き受けてその仕事をこなしていました。人柄は穏やかで目立たない方でした。立場上特別には人と関わらないようにしていたように思います。その当時の私はそういう彼女とは気が合うところがあり、たまにランチを一緒に行っていました。私もあまり社内の人と話をしませんでしたから。契約の打ち切りを彼女から昼休みに聞き、ねえねえ、理由は何だって言われたのよあなたと尋ねると、仕事をサボっているって他の社員から意見が出たんだって。そんなわけはない、私はこの目で見てきたし、他の社員も見ていたはずです。彼女は、なんとなくね、前から若い女子社員から気疎まれているな、嫌われてるなっていうふうには感じていたのよ。そういえば思い当たることが私の頭の中にもありました。あの女の子たちにやられたねと彼女に言うと、まあそうだと思う、でも仕方がないよ、彼女たちは専務のお気に入りだしさ、社内恋愛してる人もいるから味方が多いのよ。そうなんだ、本当にそうなの、嘘でしょ。私は驚くばかりでした。同時に彼女が悟ったかのように諦めているその表情にも、どうしてそんなに自分のことを大事にしなくても平気なのと言いそうになりました。我慢できずに上司に尋ねると、社内事情だよ、関わるなと釘を刺されました。若い女子社員が専務に取り入って彼女のことを辞めさせてほしいと強くプッシュしたことは明らかでした。初めて感じる衝動でした。自分の行動を顧みるということ自体が。数日後、会社を辞めることを伝えました。それは簡単な選択であり、悩むことは何一つありませんでした。このままじゃ私は生きづらい世界の中で溺れてしまう、このままじゃいけない、そういう危機感に近い思いはそれまでに一度も感じたことのない感情だったのです。決してその職場が嫌だとか、そんな単純なことではありませんでした。このままでは溺れてしまう、このままじゃいけない、そういう思いです。人生の先輩である専務からいただいた言葉が私の頭の中で動き出していました。その勤めていた会社の最終出勤日に上司に尋ねてみました。どうしてあの前の専務は私を気にかけてくださったんでしょうか。専務はね、君のことをかなり高く評価していたよ。理由は、君は誰もしたことがない仕事、例えばさ、 OS の立ち上げ、会計ソフトの導入、どっちにしてもさ、一人でマニュアルを読み解き、専門部署に問い合わせながらシステムメンバーをフォローしてやり遂げたよね。通常のルーチン業務はきっちりしながら、男性社員でも逃げ出す仕事を地道にやり遂げた、しかも予定より早くだ。専務は君をご自分がいた親会社に推薦したかったようだったよ。ただ 自分が後ろ盾になるだけの体力がないからできない、もったいないとおっしゃっていたよ。本当ですか？信じられない思いでした。かなり高く評価してくれていた。あんなにマニュアルを読み解くのに苦労して徹夜をしていたこと、いろんな部署に問い合わせをしたり、いろんな会社に電話をして教えてをもらったり、本当は言葉に出せないほど大変だったんです。それを専務はご存知だった。こんなことって本当にあるんだ、奇跡だと思いました。私は初めて聞く話に驚くばかりで、上司はさらに、たださ、君に対して他の男性社員が扱いづらいと思ってることや、若い事務職の女性社員とうまくいっていないことも専務はご存知だったよ。そのことをとても気にしていたので、お見舞いに伺った時にも君は大丈夫かと心配していたくらいだよ、専務からの伝言のように話してくれました。私扱いづらい社員だったんだ、扱いづらいんだと思いながら最終出勤日を終えました。その日の帰り道、この会社で自分が得たことは何だろうと整理してみました。初めて OS なるものを知り、システム移行に立ち会い、ついでに会計ソフトの導入のために経理伝票を学び、計算ソフトを知り、マクロという言葉に出会いました。今でもいつでも使える役に立つことばかりです。その当時ワープロしか打てなかった私が、こんなに多くの経験ができたことは今思うとまさに奇跡に近いことでした。周りの人の仕事が遅いからさ、みんなこっちに回ってくるんだよねと、夫を相手に愚痴っては 500ml のビールを飲みをしていました。そのことは恥ずかしくなると思えるほどです。そんなに画期的な経験でした。この経験が私の人生のすべてを動かし始めているとは、その時は知る由もありませんでした。パンプスで懸命に駆け上がっていました。ですがその日はゆっくりと歩きながら、何かが私を変えている、風が吹いてると感じたのです。しかも知らない間に私前に向かって進み始めてるよ、そう自覚ができたのです。すがすがしい気持ちと自分を誇らしく感じる気分でした。私に天気の種が舞い降りていたのです。おそらくシステム移行の仕事に関わった頃だと思います。そもそもその仕事に関わったこと自体、天気の種が私の周りに降りてきた、種がまかれていたのかもしれません。そして専務の力添えで男性社員の不満にも気づくことなく仕事をやり抜くことができたのでしょう。むしろ鈍感力のおかげとも言うべきでしょうか。もしかしたら仕組みを作る仕事が向いてるのかもしれないよね、私って、そう思い始めていました。ですが仕事人生にとっての結果は出ていません。この時点では天気の種の良し悪しは不明でした。